シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
はい。不思議ラジオ、金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
ロンペさん、
はい。
映画祭のシーズン到来ということで。
あ、そうですよ。映画祭来たるって感じですね。
今日、あれですか？オンラインでチケットが販売されたんですか？
あ、そうです。今日この
あ
収録してる日が、東京国際映画祭の
あ。うんうんうん。
チケット発売日だった
なんか、僕あんまり参加したことないんですけど、なんか、チケットが取るのって結構大変なようですね。どうも、ツイッターなんかを見ていますと。
なんか、年によって違うんですけど、
お
なんか、うまくいったりいかなかった
ー。
り、
うん。
慣れてきたところでまたちょっと変わったりみたいな感じの
ああ。
が あって、
なんか、仕様に問題があるってことなんですか？なんか、サーバーが小さいとかそういうこと？
まあ、それもあるかもしれないです
うん、
ね。
なんか、ちゃんとしてほしいですね。その辺とこはね。ロンペさんはなんか問題なくチケット取れたんですか？狙ってるやつは。
狙ってる人は全部取れたんですけど、
お
ただ、時間だけがかかったっていう
嫌ですね。時間かかるの。だってオンラインで買ってるのにそんなに時間かかりたくないっすよね。
去年とかあっという間だったと思うんですけど、今
ええー。
年はね、なかなかうまくいかない。でも早く取れた人あんまりいなかったんじゃないかなと思いますね。
なんか、うまいこといくといいですけどね、そういうのって。うん。なるほど。
まあ、映画祭自体はすごく楽しみ
そうですよね、うん。
ね。まあ、いろんな人にも会えるのかなって感じ
はあ、はあ、
ですね。
なるほど、なるほど。ロンペさんにおかれました、うどんもなんか食べれると
そうですね。国際映画祭、日比谷周辺なんで、なるべくいろんなうどん屋さん食べたいなっていう感じ
なるほど。今日、それと全然関係ないんですけど、僕、日比谷が、妻が勤め先が日比谷なので、今日ちょっと、ご飯を食べに日比谷に行ったら、今日ちょうど、沖田監督が、登壇してる、なんですか、あれはトークショーみたいのがあって、
そうですね。日比谷シネマフェスティバルっていう、野外みたいなところ
はい。
で、巨大スクリーンにプロジェクターで
うんう
映画流すやつがやってるんですよね、今ね。
ん。うん、うん、やってました。で、と、
昨日からか。
昨日から。で、東京国際映画祭の前日まで開催してるってことみたいですね。うんうん。そうそう。だからなんかパネルで、今までのキネジュンの表紙とか、今年やる映画の、ポスターとかもいっぱい貼ってあって、かなり盛り上がってるようでしたし、ちょっと小雨が降ってたんですけど、今日ちょっと、その沖田監督のお話の後に、子供が、分かってあげない。あれ、なんでしたっけ？
そうです。
を上映してましたね。
あ、トークが先なんですね。
トークが先でした。はい。明日とかはノンさんが来るのかな？確
そうです
か。
ね、のんちゃんの
うん。
監督作みたいなんじゃないですか、多
リボンっていう作品
分。
を
そうです、そうで
上映
す。
するようですね。はい。もうこれが配信される頃にはもちろん終わっちゃってるんですけど、なんか盛り上がっててすごいいいなと思いました。
そうですね。
う
去年とかは、東京国際映画祭と合わせて多分同じ時期にやってたと思うんで
ん。うん。
すね、あれ。
なるほ
今
ど
回
ね。
ずらして、なん
ず
から
し
ぜ、
て、
うん、前哨戦みたいな形にしてるんじゃないかなな と。
るべく長い期間人が来てくれるような感じになってるんじゃないかなって思いました。
まあね、なんか東京国際映画祭の宣伝もちょっと兼ねてるっていうか、
う
なんか
ん
あそこで人集まって、
うんうん。うんうん。
映画祭、あ、この後やるんだみたいなので、
そうそうそう
来ても
そう。
らうっていうのもあるのかなって。
そんな感じでしたね。はい。はい。
今年も映画祭には行こうかなと思ってると
う
ころですね。
んうんうん。なんかミニオン、実物大なのかな？ミニオンたちもいっぱいいました。
あ、なんかあれですよね。
う
階
ん。
段みたいなところが
そう
ミ
そう
ニ
そうそ
オン
うそう。
仕様みたいな感
そう
じ
そうそう。写真撮ってましたね、みん
で。
なね。
あれどうなんだ。映画祭中もあるのか
あるんじゃないですかね。結構本格的なやつだったんで、簡単に撤去するにはもったいないぐらいの感じでしたよ。なんか、
なるほど。
クオ
そう
リティ
で
的には。はい。
すね。それは置いとくのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。うん。
映画祭は楽しみですってこと
ええ、ええ、ええ。
です。というわけで、映画祭はスクリーンでやりますけど、僕らがやってるのを配信映画の感想をやってるですね。石山さんとやってるのは、ユーネクスト、 配信映画の感想を話す Digin Unext を今月もやっていこうと思うんですけど、
はい。
今回は自分ロンペが選んだ作品で、シンデレラストーリーとなります。
はい。
まずはこの作品の概要を読んでみます。名作童話シンデレラの現代版。人気歌手ヒラリー・ダフ主演の学園ドラマ。2004年のマーク・ロスマン監督作となっております。
はい。
こちらの作品を二人とも見てきたんですが、今回は、感想を石山さんからお願いします。
はい。はい、今、ロンペさんが概要でおっしゃったように、皆さんよくご存知のシンデレラのお話を、現代のアメリカに置き換えた作品となっております。で、その主人公シンデレラこと、サムを演じるのが、女優で歌手のヒラリー・ダフさん。で、そしてこの作品はですね、かなり王道の学園ものに仕上がってました。で、物語のスタートは、お母さんを亡くして、男手一つで、サムを育ててくれた大好きだったお父さん、が、ある日、フィオナという女性と再婚した後、なんとそのお父さんも亡くなってしまって、サムはフィオナの連れ子の姉妹と共に育つことになるんですけども、まあ、他人ですから、かなり肩身が狭い思いをして育っていると。で、サムが、まあ、高校生のあたりの年代になった頃にですね、のお話になってるんですけども、お父さんがもともとですね、経営していたダイナーっていうのがあるんですけど、そこを、そのフィオナが引き継いで経営してるわけなんですけども、まあ、このフィオナっていう女性が、まあ、なんかいじめったらしいというかですね、意地の悪い女性でして、サムはここでこき使われているということでですね、
まさに。
まあ、なんか、ちょっとひどい状況だと。まあ、これはまあ、シンデレラ、のお話なんで、まあそういうちょっと非現実的かなと思うようなところも、まあファンタジーと、まあ現実とのこう融合みたいになってるんで、そういう設定になっているということで、勉学と、で、そのこき使われてる仕事で忙しくてですね、恋なんてとてもする暇がないんですが、サムには実は意中の人がいてっていうお話になってます。それでまあ見た感じだと、その学校とかダイナーの描写も、とてもカラフルで、まあ、やっぱりこれディズニー作品じゃないんだけど、ヒラリー・ダフがそもそもこう、ディズニーの、リジー&リジーっていう、ドラマでブレイクしたっていうこととかもあって、まあ、これ、やっぱちょっとディズニーっぽい感じがするんですよね。
ね、ディズニーっぽいですよね、すごくね。
音楽も、アナ雪とかで有名なクリストフ・ベックですし、なんか、まあディズニーと全く無関係じゃないんだろうなっていう感じはするんですよね。まあ、シンデレラのストーリー自体が、あれ？ディズニー、まあもともとグリム童話
そう
なん
ね。
で、まあディズニーのものってわけじゃないんでしょうけど、まあ、ディズニー感はかなりあるという感じになってまして、で、それでいて学校の中のスクールカーストの描き方とかもかなりしっかりしてて、なんか学園ものとしてもかなり本格的な作品になってます。で、最終的な展開とかまとめ方も手堅くて、なんかウェルメイドな作品だなと思ったっていうところはありました。で、まあ、まあ、アイドル映画っちゃアイドル映画なんで、まあ、そのなんていうか、あんまりこの作品見るときにすごいハードル上げて見る人もあんまりいないと思うんですけど、まあ、子供がね、一緒に見れる感じというか、まあ、夢があって、とてもいい作品かなと思いました。で、まあ、期待しすぎずに温かく、見れる良作だと思うんで、ぜひ、時間もね、90分ぐらいってことで、かなり、見やすい作品になってますので、ぜひ、見ていただくといいかなと思います。というところですね。
ありが
はい。
とうございま
はい。
す。では、次に、自分論点の感想と、僕がこの作品を選びましたので、選んだ理由も話したいと思います。
お願いします。
まず吹き替えはなかったんで、
あ、
字
そうなの？
幕で、見てみましたです
あり
ね。
そうですけどね、すご
あ
く。
りそうなんですよね。まあ、ディズニープラスであれば間違いなくなるんだろうなとか思いなが
ああ、
ら
確かに確
思っ
かに。
てましたけど。で、まずこの作品を選んだ理由はですね、この配信でもちょいちょい言及してますけど、グッチーズフリースクールさんがですね、この秋2作品の映画を、配給して連続で劇場公開してるんですけど、1本目が、アザーミュージックっていうですね、ニューヨークに存在した伝説のレコードショップの閉店を追ったドキュメンタリーになってまして、もう1本が、サポートザガールズっていうですね、まあ、こっちは劇映画なんですけど、スポーツバーを舞台にした、まあ、ドラマの映画なんですけど、まあ、両方ともとても良い作品なんですけど、グッチーズフリースクールはですね、ムービーマヨネーズっていう書籍も出していて、今回、さっき言った2作品の映画のパンフレットも兼ねて、このムービーマヨネーズの第3号っていうのが発売されまして、石山さんも購入され
はい、
た、
購入しました。
道
私、
具、
ロンペさんに教えていただいた、春原さんの歌にでも出てくる、聖蹟桜ヶ丘のキノコ屋さんに行って購入させていただいて、で、キノコジンっていうジンも一緒に購入して、お休みの日だったんですけど、すぐ近くに川が流れてて、川を眺めながら読んだりとかして、とてもいい休日を過ごさせていただきました。
僕、キノコ人化の時全く同じことやりまし
あ、そうなんだ。一緒じゃん。まあ、そこに行った人はなんかしそうな気がする。すぐね、川がいい感じに流れてて。はい。
そうですね。
ムービーマヨネーズも、その2作品が両方表紙になってて、裏から読んでもよし、アザーミュージックの方から読んでもよし、サポートガールズの方から読んでもよしって感じになってるんですよね。
すごいね、凝った構成になっ
そう、
てい
い作りだ
て、
し、なんか企画も面白くて、ダイナーの映画、あ、それか。
わかりました？
なるほど。こんにゃろ。
そうなんですね。で、片方から見ると、そのサポートザガールズの方の内容になってるんですけど、そっち側でですね、まあ、特集が映画とお仕事っていう風になっていて、その中に、ダイナー映画の特集が組まれていてですね、僕は映画とかドラマでダイナーが出てくるのはすごい好きなんで、いい特集組むなって思っててですね、
そういうことだったか。
で、まあ、このディギーユーネクストでも、前、エイドリアンをやった時に、エイドリアン・シェリー監督さんのウェイトレスの話もしましたけど、このウェイトレスもこの特集に出てましたし、あとは、まあ、新しいとこだと、ネットフリックスであるチクチクブーンとかも紹介されていたりして、もうですね、まあ、この紹介してる中で、まあ、見たことない映画があれば、このディギーユーネクストでやりたいと思ってですね、
なるほど。
このムービーマヨ3の特集で紹介されていて、僕も石山さんも見てないやつで探したのが、このシンデレラストーリーっていうことになります。
大変にくい演出ですな。
そうですね。で、あと、この間、金座のスペースでも言いましたけど、これの金沢のスペースが、ティーン映画、青春映画、映画として話したんで、今月のディギーユーネクスト、ネットフリックス、アマゾンプライムビデオは、僕が選んだ作品は、一応ティーン映画っていう縛りでやってるってとこです
素晴らしい。
ね。回して聞いていただければって感じですね。
これが配信されてる頃にはまだディレイ配信が聞けると思います。おそらく。はい。もしよかったら聞いてみてください。
で、選んだこのシンデレラストーリーは、まあ、先ほど言ったように、石山さんが言われてたように、まあ、現代劇なんですけど、設定の部分で、いわゆる皆さんが知ってるシンデレラみたいな感じになってるっていうとこですね。で、 なんと、この映画の舞台となっている土地が、
そうなんで
サン
す。
フェルランドバレーっていうですね、
そう、びっくりしましたよ。
僕らにとってはまたって感じです
そう、今、金座ザラジオの方で、ポ
ね。
ール・トーマス・アンダーソンの特集を、収録してまして、これが配信される頃には、多分、ハードエイトと、ブギー・ナイツぐらいがもう配信されてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ポール・トーマス・アンダーソンといえばサン・フェルナンド・バレー。サン・フェルナンド・バレーといえばポール・トーマス・アンダーソンだと思いきや、違うんだな。サン・フェルナンド・バレーといえば、シンデレラストーリーも負けてないっていうね。
ちょっとびっくりしちゃったんですけど。
まあでも、この映画見てても、サンフェルナンドバレー感はもう、あんま感じなかったです
そうで
ね。
すね。ただ、僕が映画の中ので見てるな、僕のイメージするダイナーって、なんかもうちょっと田舎で、もう少しなんか暗い感じを想像しちゃってですね、まあ、それ
確か
よ
に
りは
確
すごい
かに。
明るいような感じで、なんか僕が結構想像してるやつって、この時期、U-NEXT でまた取り上げたやつで言うと、なんか、オールドジョイの途中で、なんか、ご飯食べるとこあるんじゃないですか。なんか、ああいうところ結構
わ
なん
かるわ
か、
かるわかる。
明るくないとこを想像しちゃって、でも、この、シンデレラストーリーだと、ですね、まあ、ローラースケートを履いてる中で、まあ、おばちゃんなんですけど、いたりして、なんか、とても明るいダイナーっていう感じの方は堪能できる映画っていう
ですね。
感じですね。で、まあ、現代版シンデレラって聞くと、このシンデレラストーリーって言葉があると思うんですけど、
ああ、そこそこ。
なんか、あまり良くない境遇の人が、まあ、チャンスを使って成功するみたいなことを言いますけど、まあ、それよりは、本当のシンデレラのストーリーをなぞってるっていう意味の、今回は映画なのかなっていう感じはすごいしますね。お姉さんたちが意地悪だったりっていうところも含めてですね。で、まあ、シンデレラ、元のシンデレラとは、まあ、重要な王子様との出会い、まあ、いわゆるガラスの靴の下りっていうのが、あると思うんですけど、まあ、この王子っていう、まあ、キャラクターが、この映画でもいるんですけど、まあ、彼はですね、なんでしょうね。ブレックファーストクラブだったらエミリオ・エステベスみたいな
そうですね。
感じの子で、まあ、シンデレラの、お城の舞踏会的なものもあるんですけど、まあ一応まあそこで出会うんですけど、まあ面白いのは、今回のこの二人は、その出会いの前に、メールのやりとりをしていて、でもお互いの顔は知らないみたいな、ことになっていて、だから多分それが、多分学内のチャットルームみたいなのがあって、そこでまずは匿名でやりとりをして、多分話が盛り上がって、携帯のアドレスを交換してるってことだと思うんですけど、これ、映画の制作が2004年なんで、いわゆる SNS が来るちょっと前の時代、というかもう、だと思うんですけど、そこら辺の文が結構懐かしくて、まあ、確かにこの時期こんな感じだったし、あ、チャットとかも流行ってたなっていうのが、思い出されて、僕はもうこの時期社会人でしたけど、実際になんか、まあ、映画のチャットとかだって仲良くなった人ともいたし、なんかそれであったりもしたなっていうのを結構思い出したなっていうところですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、この間のその石山さんがやってくれたツイッタースペースとかで、ティーン映画とか青春映画の話しましたけど、まあ、なんか、この時期の、この時代の高校生にはこういう青春があったかもしれないとか、まあ、そういうのって、後からその時代の文化を振り返るの結構難しくて、この頃どうだったかって検証したりするの結構難しいと思うんですけど、やっぱ映画だと、なんかこういうのを、 時代ごとに残していける感じがして、
うんうん、
すごい面白いなっていう感じ。
確かにな。
まあ結構2004年って僕らにとっては金加工だと思うんですけど、なんかそこら辺のものがこういうふうに懐かしがれるのは面白いなっていう感じがしましたね。
うんうんうん、2004年ってあんな感じのってかなり早いですね、そう考えるとね。
そうだと思いますね。
あんまりなかったような気がするな、当時は。
まあ、日本とアメリカのね、違いもあるのかもしれない。
まあそうですね。うん。
だから、今の、まあ日本のもそうですけど、アメリカの映画とかも見てると、すごいソーシャルメディアがいっぱい話の中に出てきて、
うんうん、
結構、もう、今な、ここ年とか去年とかになると、もう話の本筋とかになってくるぐらいだし、それが。
うんうん。
なんかこれが、5年後とか10年後にどうなってるのかちょっとわかんないし、なんか、SNS とかについては自分でも使ってるから、映画の中に出てくると、うん、なんか、まあ、あるあるみたいな感じで共感できたりもするんですけど、最近、よくそのドラマとか映画に出てくるもので、出会い系アプリみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、あれとかはもう僕は全然使ってないので、
うん、
もう映画とかドラマの中の描写で、あ、こういうもんなんだっていうの
を、はいはいはいはい。
学んでるっていうか、知っていくっていう感じで、
うんうん、
なるほどなとか思ってくる部分もあって、まあ、なんかそういうとことかも、
うん、
僕が年取ってくるとどんどん出てくるんだろうなっていう感じを今してるところです、ね。
あと洋画で、その最近だと何ですかね、SNS のそのやり取りしてる、その文字のチャットが画面の中に、まあ、描かれるってことはよくあるじゃないですか。
はいはい。
あれも変遷も面白いですし、向こうの若い子が、その僕らが学校で勉強したような英語じゃなくて、
うん、
まあスラング混じりの使い方するじゃないですか。
そうですね。You をね、
そうですね。
一文字で You って、
うんうんうん、
まあ You 使ったりしますけどね。
うんうん、まあ日本の若い子もいろんなね文字の使い方してると思うけど、なんか向こうの子たちは向こうの子たちでやっぱりこういろいろやってるのも、はい、なんとなく垣間見えたりとかするのもなんか面白いなと思いますよね。
そう、あれをね、うん、今、まあ、僕、海外の人と会社、仕事でやりたりと
か
するんですけど、
確かに
たまにね、ああいうのをね、混ぜてきたりするんですよ。気軽な間柄だと。
でも、どこまでがビジネスでそのなんか通用するのか、どういうこれが受け取られ方するのかとかが、うん、やっぱり微妙な感じだと、ちょっとね、なんか大人が使うとちょっとあれなのかなとか、いろいろ、微妙なニュアンスもあるでしょうしね、向こうの人にとったらね。
しかもね、僕はそんな英語得意なわけじゃないんで、長文とかだと、すぐにヌーグル翻訳に書けるんですけど、
はいはいはい。
翻訳できないっていうね、それがね。
そうですよね、
きっと。困るっていうのね。
DTW ってなんだろうみたいな。
はい。
それぐらいの翻訳でやってくれるか。
まあ、そういう時代にもできるのかな。もしかしたらそのうちできるかもしれないです
ね。はいはいはい、
うん。そういうのはね、ありますね。うん、
なるほど、なるほど。
うん、まあ、そこら辺もまあ出てくる描写の話なんですけど、うんうん、まあ、シンデレラストーリーの、まあ、話の後半は、まあ、正直あんまりシンデレラとはちょっと関係ない話になってくるし、
うんうんうん、
まあ、でも、あれやっぱ、この頃のヒラリーダフすごい可愛いし、
うんうん、
まあ、見ていて、嫌な気持ちにはあんまり、シンデレラのになりすぎないっていう、
うんうん、
すごい楽しい映画だったかなっていう
感じが
しますね。
なんか非常に健康的ですね、まあ、彼女はね。
そうですね。
うんうん、
今まだ30代ぐらいだと思う。
今35歳ですね、
うん。うん。なんかね、あんまりひどい状態にはなってない、ね。
ちょっとちょっと。まあね、そういう人がいるからね。
そうそうそうそう。なんかあるじゃないですか、昔アイドル。
ありますね。
みたいな、うん。すごいね、未だにすごい綺麗な感じ。
うん。
うん、最近のなんか画像とか見てもすごい綺麗な感じ。
うんうんうん。
なんかいい年の取り方をしてるのかなって感じしますけど、はい、あと役者で一点言及すると、
うん、
その、ね、これに出てくるダイナーの、
うん、ああそうですね、
マネージャー的なポジションに、うんうん、まだ若いレジナキングが出てるんですけど、
ね、そうですね、
まあ、今だともうすごいベテラン
女優
で自分でも映画撮ったりしてる人ですけど、
うんうん、
レジナ・キングってさっき言った、その、サポート・ザ・ガールズの主演なんですね。
う
ん、
あ、そうなんだ。へ、
はい。で、サポート・ザ・ガールズのレジナ・キングは、スポーツバーのマネージャーなんですね。で、このシンデレラストーリーにおける、 彼女の性格とか、映画の後半の行動、ある行動をするんですけど、それを見てると、もうすごいね、サポートザガールズのレジーナ・キングと重なるところがあって、これ、もう誰か指摘してるかもしれないですけど、完全にシンデレラストーリーのあのキャラクターあってのキャスティングなんじゃないかなっていうのを僕、今回結構近い時期に見たんで、
なるほど。
見てて思ったところですね。
年代的にはだから20年までいかないけど、18年ぐらい間が空いてるけど、そこを、まあ、さ、なんですかね、参考にしてるっていうのはあるのかもしれないですね。まあ、役作り的にも、あるのかもしれないしね、彼女自身。
だから、まあ、ちょっとこの2作、最近だからサポートガールズ見ていく方も多いと思うので、ついでにこのシンデレラストーリーを見てみると、なんかそういう発見があるのはちょっと面白いかなっていう感
なる
じ
ほど。
で見ましたですね。
彼女はビールストリートの恋人たちはかなり印象的でしたね、僕は。
いや、もうね、すごい貫禄のある最近の役ですけど、この頃さすがにちょっとまだ細い
そうですね。
感じで、でもまあなんか存在感があるっていう感じの役をしてます。
なんか、今やこう、姉御感がすごいあるじゃないですか。
そうですね。
レジーナ姉さんって感じだけど。まあでも、役柄的にはこの、シンデレラストーリー内の彼女もすごい姉御派。まあ、姉御って実際呼ばれてましたしね。そうそう。シンデレラ、サムの、男友達もいい味出してましたね、なんかね。
ああ、意外なカップルになりそう
そう
だ、
そう
み
そう
たいな
そう。
ね。
そうそう、すごいいい味出してた。
そこら辺もね、面白い。
そうですね。で、実はですね、のんぺさんには言わなかったことがあるんですけども、私、まあ、あまり勉強不足で、ヒラリー・ダフさんのこととかあんまり存じ上げないものですから、なんか、僕が話してもあんまり魅力がちゃんと伝わらないんじゃないかなと思って、我々のですね、私とのんぺさんの共通の、オンライン仲間で、ヒラリー・ダフのことを、もうこの映画のことも大好きだっていうことをおっしゃってた方がいらっしゃいまして、振り返るたびに違う酒を飲んでいるでおなじみの、浅見さんという方がいらっしゃるんですけども、私独自に、彼女にですね、ちょっとリサーチをいたしまして、お話を聞いたんで、ちょっとご報告したいんですけども、まずヒラリー・ダフさんなんですけど、ロペさんって彼女のことってあんまり知らないですか？
知らないですね。歌を歌ってたぐらいは名前も知ってるっていうぐらいですけどね。
なんか、もともとお姉さんのヘイリー・ダフさんが歌手業と女優業をやってらっしゃって、で、そのお姉さんに引っ張られるようにして、ヒラリー・ダフも始めたんですって。で、まあ、先ほども話した通り、ディズニーチャンネルで放送された、リジー&リジーという、ドラマで主役に抜擢されて、まあ、かなりブレイクしたと。で、この作品のヒラリーさんって、とにかく普通の女の子なんですって。で、なんか、それがアメリカの多分ティーンたちの共感を生んで、まあヒットしたんではないかと。で、そんなヒラリーさんもですね、現在35歳で、3児の母ということなんですけど、今もバリバリドラマ出てまして、
おお、そうですね。
そう、How I Met Your Mother っていう、ママと恋に落ちるまでっていうドラマの、スピンオフで、パパと恋に落ちるまでっていう作品があるんですけど、この作品で、主役を演じてまして、これが今ちょうどやってるようです。で、多分 Hulu で見れるのかな？で、こういうですね、歌って踊れる女優さんって時代時代でいらっしゃるんですけど、まあ、マイリー・サイラスとか、ブリトニー・スピアーズなんかに比べて、別格に清純派であると、このヒラリーさんは。で、なんか、あんまりそのスキャンダルとかもなく、まあ、全くないわけじゃないんだけど、そんなになんか露出して、なんかこうパパラッチに撮られたとか、そういうことが、まああまりなく、ダーティーなイメージがやっぱないらしいですね。で、なんかそれだけに人気も高いと。で、このシンデレラストーリーにおきましては、まず音楽で、そのお姉さんのヘイリーさんとのデュエット曲で、Our Lips Are Sealed っていう曲、が、浅見さんお気に入りだということで。で、もう一つ、ジェシー・マッカートニーさんっていう、まあ、これも歌手の方がいらっしゃるんですけど、この方がこのシンデレラストーリーのために作った、ベスト・デイ・オブ・マイ・ライフっていう曲と、ビューティフル・ソウルっていう曲があって、 このサントラ、シンデレラストーリーのサントラはかなりやっぱ向こうでも売れたらしいんですが、そういうやっぱりこう、ティーンに大人気の曲をたくさん詰め込んだ、サントラになってるそうなんで、もし、そういうのがお好きな方は、ぜひ、これ1枚聞くと、もうかなりいろいろと入ってるらしいんで、ぜひ聴いていただきたいっていうところですね。で、あと、
その中にどれかの曲は多分ミュージックビデオとかもあって、多分動画とかで見れるものもあったんじゃないかな
なるほど。映画とのタイアップみたいになってるのかな？
見た記憶があります。
グーグードールズのシンパシーっていう曲がかなり有名かなっていう気はしますけども。で、面白いなと思ったのは、このシンデレラストーリーって実はシリーズものになってまして、
あるみたいですね。
そう、まあシリーズっていうか、まあ役者も全部違うお話が、ナンバリングタイトルみたいな感じになってて、ロペスさん何作あるか知ってます？これ。
2作目までしか僕は
あ、そう
知
なん
ら
で
せ
す
なかったで
ね。
すね。
実はですね、現在6。なんと6に関してはですね、2021年、去年、あったらしいんです。シンデレラストーリー6。まあ、いろんなサブタイトルがついたりとかいろいろしてるらしいんですけど、まあ、途中、だから、シンデレラ役が、まあ、アフリカ系の、女優さんになったりとか、まあ、セレーナ・ゴメスがやったりとかですね。まあ、だ
そう、
からちょっと
2
ラ
作
テン
目
っ
そ
ぽ
うい ですよ
感じ
ね。
になったりとか、いろんな変化球を加えて、まあ、ストーリーもいろいろと、まあ、シンデレラを軸にいろんなお話になってて、で、今も脈々と続いてるシリーズなんですね。で、おそらくその若手の歌える女優さんの登竜門的な作品でもあり、そういう需要があると、この作品自体に。というとこも面白いし、おそらく、ロンペさん先ほどシンデレラストーリーっていう、言葉の意味、まあ、成り上がりですよね。で、アメリカントリームじゃないですか、それって。で、アメリカの人それ大好きなんですよ。要は、今は貧乏だけど、何か一発一芸あれば、スターになれるかもしれないっていう、だから貧乏でも頑張れっていうね、そういう、まあ、免罪符みたいになってる、ストーリーなのかなっていう気、ちょっと言い方悪いかもしれないけど、まあ、夢がある、話が、まあ、アメリカの人大好きなんで、そういう、脈々とこうやって作られ続けてるんじゃないかなっていうところは思いました。
それの記念すべき第一作目。
そういうことなんですね。だから、ダイナーがね、出てるかどうかちょっとわからないんですが、ナンバリングタイトルに。だからこれにね、ダイナーが出てなかったら我々これ見れてないですから。
そうっすね。僕は、あんまり知らなかったですかね、この映画のことなんか。
そうですね。だいたいこのマーク・ロスマンっていう監督もあんまりね、そんなになんか知名度があるわけでもなく。
そうですね。他の映画調べたけど、あんまり知らなかったです
そう
ね。
なんですよね。なんかこれ、ロスマン先生っていうのがこの中に出てくるんだけど、多分あれ監督なのかなっていうちょっと思ったんだけど、でも彼の顔写真すらあんまりちゃんとピントが、ここ、ピントが合うのが出てこないっていうか、わかんねえっていう。なんかね。あとちょっと面白いなと思ったら、なんか劇中やたらと水不足みたいなこと出てきません？
言ってましたね。
当時、
水を使うのは贅沢だみたいな。
そう。だ
言っ
から
て
ス
ま
プ
し
リ
た
ンクラーとかね、金持ちの家で
ね。
しか使わないみたいな、なんか出てきたりとかして、なんか、あ、当時そういうのがあったのかな、みたいなのもちょっと面白いな、と。アメリカ映画とダイナーってやっぱ切っても切れない縁があるから、かなりの数あるでしょ、ダイナー出てくる映画って。
あるですね。だから、今回のムービーマイオ3でも、かなり上げてくれてますけど、多分こんなもんじゃなくて、
いや、そうでしょうね。
すごい数あると思いますね。
だってさっき言ったハードエイト、ポルノ・マス・アンダーソンの初期作のハードエイトだって、まあ、かなり印象的なシーンでダイナー出てきますし、例えば、ベイビードライバーにしたって出てくるし、さっきロンペさんがおっしゃった、ケリー・ライカート監督のオールド・ジョイに出てくるダイナーを見たとき、僕パッと思ったのは、あれ何でしたっけ？動物にされちゃうやつ。何歳までに結婚しないと動物にされちゃう映画あったじゃないですか。
4歳まで。
ほら何でしたっけ？ パートナーを見つけないと、
あ、ロブスター。
あ、ロブスター。ロブスターも、あ、ちょっと寂れたダイナー出てきて、あのダイナーすごい僕、オールドジョイに出てきた時に似てるなと思ったんで、もしかしたらロケ地一緒かもしれないと思うぐらい似てたなって。なんか、それぐらいやっぱダイナーってよく出てくる、来るなって思いますね、なんかね。
ちなみに、行ったことあります？
あ、僕、2005年に、カリフォルニア州を、ちょっと運転してみようと思って、
ほほほ。
サンフランシスコで車借りて、ロス行って、ヨセミテ国立公園とか行って、ぐるっと回ってサンフランシスコで、あ、違う、ロスで返したのかな？ハーツだったんで、
ああ、僕も、そうだ。
まあ、ロンペさんも行きました？
いや、僕でも行ったことないですよ。僕もサンフランシスコで車借りたんですけど、ダイナ行かなかったっていうのは、結構ね、悔やまれると思ってね。
僕もね、ダイナーで食べてないな。運転しながら食べた感じだったんで、向こうってガソリンスタンドに必ず食料品店がついてて、
あれ、コンビニみたいですかね。
そうですね。はい。そこでなんかパンとか買って、あとハンバーガー買ったりとかして、なんかそれ
僕
で、
もね、ファストフードは行ったんですけどね。
ダイナー行かなかったな。
あともうちょっとちゃんとしたレストランみたいな、東京にもありますけど、何でしたっけ？ TGI フライデーでしたっけ？なんかそういう、もうちょっとしっかりしたレストランっぽいところはアメリカでも行ったんですけど、あとデニーズとかも行ったんですけど、いわゆるダイナーってとこに行きたいなとか思って、失敗したなみたいな感じ。
なるほど。いや、なるほどな。だからモーテルはね、何軒か泊まって、モーテルについてるレストランみたいなので食べたときは、ちょっとダイナー風味でしたけどね、そこは。
モーテルも泊まったことない
そっ
な。
か。
いや、まあでも仕事で行ってますからね。会社で撮ってるから
ああ、そっかそっか。でもね、怖かったです、モーテル。やっぱね、なんか鍵がちゃんと、なんかすごい簡易的な鍵だったりとかして、これちゃんと閉まってんのかな、みたいなとこがあって、怖かったですね。
確かに、映画とかで見る限りちょっと
やっぱ安不審ですしね。なんかちょっといいイメージある人もいるかもしれないけど、まあ言っちゃえば安宿なんで、ちょっと治安とかもちょっと怖かったりしますね。やっぱね、ロスとかはね。
なんかね、そういう、よくアメリカ映画で見てるものとかって、やっぱり興味が出てきちゃうってい いうの
やー、
ありま
そう
す
です。
ね。
憧れはちょっとやっぱありますね。
そうですね。
行きたいっすね。もうそろそろね、旅行もできそうですし。アメリカ行ったらちょっと、でも今、もうこの年になるとあんま危ないことできないな、やっぱでも。安全を考えちゃ
そうですね。
うな。
やるなら若いうちだったかな、み
そう
たいな
そうそうそう、
の
そう
は
なん
あ
ですよ
り
ね。
そういう理由で今回は、ダイナーというものを
ダイナー特集とか、だからね、モーテル特集とかなんかやったらちょっと面白いですけどね。なんか
そう。
映画をなんていうんですかね、横に串刺しにして話すみたいな感じができそうな気はするんで。
なあ、楽しいですよね、そういうの
面白いと思う。いろんなの出てくるだろうし。
まあ、その一つの要素が、まあ、ダイナーかな、という
そうですね。あ、だからダイナーの画像を、
感じ。
スクリーンショットして、これが何の映画か当てるみたいな。またクイズかいみたいな。クイズどんだけ好きやねんみたいなね。そうそうそう。わかる
な
か
みに
な？
ね、ムービーマヨ3のダイナー特集では、多分この映画が、の舞台っていうか、そのロケで使ってんのはこのダイナーみたいなのも結構書かれていて、結構参考になると思います
なるほど、なるほど。
ね。ああ、なかなかいい
面
特
白いです
集な
ね。
んで、皆さん、ぜひムービーマヨ3もおすすめです。
ですね。はい。
こんな感じですかね。というわけで、ディギニューネクスト、今回はシンデレラストーリーの感想でした。石山さんなんか告知などあればお願いします。
先ほども、お話しした通りですね。私とロンペさんで、私がやっている不思議ラジオ金座座っていうポッドキャストで、ポール・トーマス・アンダーソンのお話を、全4回にわたってやっております。で、ですね、もうこれを配信されてる頃にはもしかしたら、全国のどこかでやってると思うんですけれども、ポール・トーマス・アンダーソンの初期4作品を、 劇場で、見れるチャンスがどうもありそうなので、もしよかったらそれを見て、ポッドキャストの方もちょっと合わせて聞いてもらったら嬉しいなと思います。はい。
僕はハードエイトをこの間見てきましたんで。
ね、だから、実はこれまだ私たちが今収録している時点では、ポール・トマス・アンダーソンの後半の、ゼアルビー・ブラッド以降の話まだしてないじゃないですか。で、今度収録しようと思ってるわけなんですけど、その時にはぜひその話を、
なるほど。
ちょっとしてもらおうかなっていう気がしますね。
わかりました。
はい。
じゃあそこも含めて。
そうですね。あともう一ついいですか、告知。
はい。
ワウワウのオンデマンドって言うんでしたっけ？で、私がちょっと関わったお仕事の、ワンナイトモーニングっていうドラマシリーズがありまして、これの装飾をやらせていただいているので、もしよかったら見てください。
はい。
ちょっとね、エピソードによって色を決めまして、で、このエピソードはオレンジとか、このエピソードは緑とかってやって、みんなで頑張って、色、みんなでもうこれ、色あって頭おかしくなりそうだねって言いながらやってましたんで、もしよかったら見てください。ちょっと面白いと思うんで。
だから、なんかメインポスターがなんかすご
そうい なん
カ
で
ラフ
す。
ルな感
はい。カラ
じ。
フルな感じになって。
ああ。
なんかね、原作の漫画も結構面白くて、結構ね、読み始めたら一気に全部読んじゃう感じだったんで。
もうなんかね、たまたま、なんか漫画アプリであれは読んでましたね。
なんかね。
あれのドラマなんだと
そう
思
なん
っ
で
た。
す。はい。もしよかったら見てみてください。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい。というわけで、シネマクリフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。